数年前、青年たちに一番欲しいものが何なのかという調査がありました。立派な職場、高額の年俸、素晴らしい配偶者、素晴らしい車、素晴らしい素敵な家、そんなものを予想しましたが、青年たちの答えは予想外でした。青年たちの答えは感動をもらいたいでした。感動という単語は尊重という意味としても解釈できます。尊重されたいのは青年たちだけではないでしょう。人であるなら当然に尊重し尊重されたい要求があります。私は3人の息子の父親です。少し前ハングルを覚えた長男が妹の誕生日のためにハングルの腕前を自慢しながらくねくねした文字で手紙を書きました。妹よ、兄の言うことをよく聞いてくれてありがとう。妹の誕生日のお祝いのメッセージとしては多少不足しておりますが、とにかく自分の言うことをよく聞いてくれた妹に感謝の手紙を書いたのです。妹は兄の手紙にとても幸せでした。まだ字を知らないからです。子供も青少年も青年も少年も中年も老年もこの世で全ての人々は昔から尊重されることを望んでいます。尊重されなければ人生を生きていく力も人生の意味も見つけられません。数多くの人は尊重されるために朝から晩までどれほど努力を しているか分かりません。私たちは今ルカによる福音書を詳しく見ています。ルカによる福音書が記録された目的をルカによる福音書1章1節から4節ははっきりと記録しています。私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオヒロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのです。ルカによる福音書が書かれた当時、イエスに対する証言と文章が氾濫していました。ルカは各々各々の内容の真偽を見極めて順序正しく整理して、異邦人クリスチャンでありローマ帝国の高官と思われるテオヒロに検定します。ユダヤの慣習と文化に慣れていない異邦人のために書かれた書ですので、文化と時代が違う私たちに非常に意味がある書であると言えます。ルカによる福音書は他の福音書では省略あるいは縮略されているイエス様の受胎の告示と幼年時代、イエス様の来臨の道を準備した洗礼者ヨハネの誕生と働き、そして遡って神様に結びつけられているイエス様の系図を扱っております。ルカによる福音書全体の中で3章計170節の莫大な分量を割いて取り扱います。すべてのことを初めから詳しく調べようとしたルカはイエス様が真空状態の歴史の中に入ってこられたのではなく、一寸の誤差もなくお働きになられる神様、この方の約束と成就、それがまさにメシアイエス・クリストであることを証ししています。四福音書の注釈にあたるヨハネによる福音書は1章14節でイエス・キリストについて次のように証しします。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた。神様の御言葉自体、ロースであらせられるイエス様は肉となられ、イスラエルの民の貧民の村であるナザレ、異邦人のガリラヤと呼ばれる宗教的な僻地で静かに自分の時を待ちながら黙々と暮らしておられました。ルカは他の福音書とは違ってイエス様の交渉外の始まりを足しげく通っていたガリラヤの街道で話し始めることでを描写しています。どうしてガリラヤ、その上街道でお働きを始められたのでしょうか。先週見てきましたが、ガリラヤは過去に北イスラエルに属した地域として混血ユダ人がたくさんいました。 荒れ地のように捨てられた土地に教国がそこから生産されるすべてのものを収奪する目的で数多くのユダ人を強制移住させました。住みたくない地域に移住させられた彼らに希望はありませんでした。信仰がなければ一日も持ちこたえられない場所がガリラヤでの暮らしでした。ガリラヤは信徒の皆様の現実と似ていました。信仰を持っていても周りには良いものがありません。どんな希望も無力にする場所がガリラヤです。街道の由来はバビロン捕囚以降です。祭儀の代案として律法の朗読と解釈、教えと学びの場所でした。律法の教育と生活が混じり合った名実ともにユダヤ人の生活の中心の場所でした。街道は御言葉通りに生きていくことを望む信徒たちが集まる場所です。イエス様はいつもの通りに馴染んでいる街道を訪ね、イザヤ書61章1節後半の御言葉である貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである、主が私を使わされたのは囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にするという恵みの年を宣言しました。恵みの年とはヨベルの年を意味します。ヨベルの年はレビ記25章によりますと、すべてのものが解放される特別な年として、奴隷たちも土地も解放され安息をし、すべての物事が新たに創造の秩序を享受する年です。ユダヤ人であるならばヨベルの年を知り、ヨベルの年を望みながら生きていきます。皆が知っている御言葉、人生の一部になったヨベルの年を告げるイエス様の説教に対する街道の人々の反応がどうだったか、本部22節に書かれています。お読みいたします。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に聞いて驚いていった。この人はヨセフの子ではないかと言った。人々はイエス様の説教に感嘆します。街道で数々の解釈、律法の講演を聞きましたが、それほど恵み深い御言葉を聞いたことがありません。それも そのはずでイエス様は御言葉でそれ自御言葉それ自体であるので、その御言葉の力は並外れたものでした。希望がないガリラヤで宣言された恵みの年、ヨベルの年の宣言はガリラヤの人々の胸を打ちました。ところがイエス様が馴染んでいる街道だったので、人々はイエス様がヨセフの子であることがすぐに分かりました。そしてイエスとヨセフを結びつけます。この人はヨセフの子ではないか。ここで神学者たちが解釈する苦しい環境で立派に成長したという称賛の意味であるとか、反対に皮肉の意味であるという解釈の攻防は無意味です。重要なことはヨルダン川で洗礼を受けるとき天から聞こえた神様の声、私の愛する子、私の心にかなうものという神様の御言葉が、神様の御言葉を保存し守るべき彼らの中にないという事実です。彼らの前にはただ自分たちと一緒に住んでいたイエスだけが目に見えたのです。イエス様は彼らに解放と視力の回復、恵みの年の本質を説明します。医者よ、自分自身を治せというユダヤのことわざを引いて、あなたたちは私にカファルナウムで病人たちと貧しい人々に施した奇跡を教理でもしてくれというに違いない、あなたたちの言う通りに私が医者の役割をするだろうが、あなたたちが求める処方は下さないだろうと宣言します。病理的な病状を癒すことはその場しのぎの処方です。差し当たりは病状が和らぐといっても必ず再発します。有能な医者は病理的な症状よりも病気の根源を探り、病気の根を断ち、患者を元気にさせます。イエス様は誠の医者です。貧乏と苦しい環境に圧迫されて生きてきた故郷の人々にヨベルの年の宣言は現実的な 貧乏と疾病の表面的な問題を和らげることで終わるものではありません。恵みの年、ヨベルの年の宣言は、ユダ人が自ら解決できない根源的な問題を解決し、新しい秩序を打ち立てるという宣言です。マタイとマルコはイエス様の交渉外のお働きの最初のメッセージを悔い改めよと共通で記録しています。ルカはイエス様の交渉外を街道で恵みの年を宣言することで始めます。直接的な悔い改めの表現ではありませんが、街道で御言葉を歪曲を正すこと、御言葉を正しく悟らせること、これがすなわち悔い改めのメッセージであるのです。罪とは何でしょうか。旧約の代表的な預言者であるモーセは出エジプトの指導者でした。出エジプトの後、神様の皆を連呼しながら賛美と礼拝を惜しまなかったユダヤ人たちが、アレノの痩せ地の前では神様と預言者モーセを猛烈に非難します。エジプトには死ぬ場所がないからここに連れてきたのかと問い詰める彼の姿は本当に苦しいもの、苦々しいものです。神様は彼らの中におられましたが、彼らの視線は自分たちの渇きと空腹にとどまりました。罪とは不完全な自分を信じ、自分の思い通りにし、自分の感情と判断、気分と経験、環境により頼むことであります。言い換えれば、罪とは自己中心性を言います。人類は自己中心性を固守してきて、信仰さえも巧みに自分の自己中心性を維持してきました。その都度神様は民を罪から引き戻すために、神様の人々を使わしてお語りになられました。イエス様は自己中心性から戻った二人の例を挙げています。旧約の代表的な預言者であるエリアは、シドンの王女イゼベルを妻に迎え、サマリアにバールの神殿を建て祭事を捧げることに明け暮れたアハブ王に、数年の間雨一滴梅雨一滴も降らない干ばつが来るだろうという審判のメッセージを伝えて身を隠します。そして神様の命令通りに近隣の国であるシドンへ行き、一人の息子と最後の食事をして死ぬのを待つばかりであるカフを訪ねます。そして最後の食べ物を自分に持ってきてくださいと命じます。どんな気持ちだったのかわかりませんが、カフは異邦人のぶしつけな要求に応じます。命のような最後の食べ物で異邦人をもてなした時、神様の短くない救いの御手が彼らの家庭を訪ねてきて、3年6ヶ月の干ばつの間、粉と油が尽きることのない奇跡が起こります。また敵国であるシリアの軍司令官ナーマンの重い皮膚病を癒しなさいというシリア王の困りきった要求に、イスラエルの王に代わってエリアの跡継ぎであるエリシャはナーマン将軍にヨルダン川に入っていき、7度身を洗うなら癒されるというとんでもない治療法を伝えます。豪華な接待と使えられることに慣れていたナーマン将軍が、泥水のようなヨルダン川に身をつけることがどうして容易だったでしょうか。露骨に不快感を表しましたが、ナーマン将軍は命のように大事な対面を捨て、神様の御言葉に従ってヨルダン川に7度身を洗ったところ、重い皮膚病を患っていた皮膚が小さい子供の肌のようになる主の恵みを経験します。異邦人であるカフとナーマン将軍に起きた主の短くない御手と恵みの年を例にしたところと、街道に群がった人々が反応し行動し始めます。本文28節から30節です。これを聞いた街道の内の人々は皆憤慨し総立ちになって、イエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き突き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。街道の雰囲気が荒れてきました。恵みを受けた人々は行かれる群衆に表現し、自分たちの兄弟であり隣人であるイエスを、彼らがそれほど待ち望んでいたメシアを、町の外の山の崖まで連れて行きます。どれほど激しかったのか、ルカは皆憤慨し連れて行き 突き落とそうとと表現します。山の崖までイエスを追いやり突き落とし、石を打って殺そうとする理由は何でしょうか。自分の考えが正しいという自己中心性のためです。間違った先民意識によって異邦人も救われるということを受け入れることができず、聞き心地の悪いイエス様の話もこれ以上聞きたくないという自己中心性の積極的な表出でした。しかし主は彼らの間を悠々と通り抜けて立ち去られました。まだ十字架の時ではないからです。この本文はイエス・キリストの十字架の出来事の縮約版です。イエス様は当時ローマ人によって死へ追い込まれたのではなく、神様の民であるイスラエルの民によって十字架へ追い込まれました。ヨハネによる福音書1章9節から13節は次のように明かししています。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。きれいに見える部屋のカーテンを開け、眩しい太陽の光が入ってくると、静かで清潔に見えた室内は埃だらけであることを知ることになります。異邦人のガリラへの街道に真の光であるイエス様が登場するや、埃だらけ、汚物だらけである自分たちを見つけ、慌てて心の窓とカーテンを固く閉ざしました。そしてイエス様を山の崖へ追い詰めます。小さな手のひらで天を遮ろうとするかのように光を否定します。ですが部屋は自ら浄化する力はありません。掃除をすべき必要を知り、窓を開けて掃除を始めねば清潔にはなりません。主を迎え入れるということは、自分の心の部屋にイエス様を迎え入れるということです。光であらせられる主の御言葉を受け入れるならば、自己中心性から抜け出して神様中心に変えることができます。神様中心ということは、人間らしさの根、すなわち神様の形を回復することです。言い換えれば、真なる人間性の回復です。神様の形を回復するということは、この世のすべての不器映画で満たせない虚しさを満たす道であり、自分自身を尊重し愛する尊いことであり、神様から尊重される最も偉大な出来事です。2000年前、超大国であるローマが武力で支配したイスラエルは平和に見えました。表面的には平和を維持しましたが、水面下の非支配層であるユダヤ人たちは搾取と抑圧により、部屋の片隅の埃のように捨てられていました。決して武力では平和は来ません。政治、経済、文化、軍事的な外的条件がいくら立派に整えられていたといえども、平和が与えられることはできません。平和はただ尊重から始まります。神様であるイエス様は天の玉座を捨てて、この地上の最も低いところに来臨なさいました。極貧僧と一緒に全てのものが欠けたまま暮らしました。そうした理由は、私たちを尊重するためです。最も低い位置におられるので、私たちの全ての立場と感情を察することができたのです。韓国社会も有史以来最大の繁栄を享受し、平和が維持されているように見えます。ですが、各種の問題があちこち山積みになっています。政治、経済、文化、国防、どこを見ても問題が解決される気配は見えません。どこから手をつけねばならないでしょうか。 聖書の観点から見ますと、私たちの社会の最も大きな問題は人間性の喪失です。教育は人間を人間らしくするために存在します。人間らしさを維持し、人間を尊重することが教育の目標です。ところが国家の教育を企画せねばならない教育部の政策企画官が私的な席で民衆を動物に例えて身分制度を強固にせねばならないという発言は国民の興奮を吹き出させました。政策企画官の人間らしくない一言が私たちの現住所です。自分と自分の範囲以外は何も重要でない。自分の人間らしさを維持するために全ての人は動物のような役割をせねばならない。自分の有益となるために社会の枠組みを作らねばならない。自分以外に何も重要ではない。すなわち自己中心性を強化するために他人の人格と人間性は蔑視されてもいいという上書が韓国という部屋を支配しています。連日ニュースを飾るたくさんの衝動的な犯罪は人間に対する憤怒と憎悪を見せてくれる代表的な事例です。そんな極端な事件でなくとも身近なところで人間性喪失の姿は毎日接することができます。アパートの普及でアパートの管理員は入居者の利便の手助けをし安全を守るありがたい方々です。ところがまるで階級社会と封建社会のしもべのようにこの方々に接する視線が少なくありません。マスコミを通じてこの方々の心を痛めた話と侮辱感に耐えきれずに自殺した管理員の話は私たちの心を痛ませます。注射の手伝いをする方々をまるで自分のしもべのように働かせようとる非常識な人々、お金で全て解決できると信じる人々、値段の高い外国製の車と豪華な住宅に住んでいるので特権階級だと考える人々と、それを当然のように思い彼らに憧れる現実は韓国社会が深く病に侵された証拠です。自己中心的な人間は決して他人を尊重できません。ルカによる福音書の受け取り人テオヒロは閣下という呼称が不似合いではありませんでした。ルカとテオヒロは階層が違う人でした。しかしルカによる福音書の続編使徒言行録でテオヒロとルカの間の壁は崩れ、テオヒロよと呼んでいることがわかります。福音の光を見た二人の間に真の誠の尊重が回復したんです。人間が人間を尊重しお互いの過ちを伏せて特権意識を超えてより低い場所で使えさせる力はただ福音神様の御言葉から出てきます。イエス様の交渉外で最初の説教の場所が街道だったことを覚えましょう。御言葉の真意を把握しても御言葉の実践がない街道は宗教の社交上に過ぎません。教諭の皆様、御言葉を胸に抱いて御言葉通りに暮らしていらっしゃいますでしょうか。信徒は御言葉と交わり奉仕の正三角形を通して健康なクリスチャンになるということを新信者クラスと説教とたくさんの聖書勉強を通して学びよく知っています。そうだとすれば愛する教諭の皆様、御言葉と交わり奉仕の人生を生きていらっしゃいますでしょうか。時間がないので事情が許さず自分にはまだ信仰がそこまでいってないので過去奉仕をして傷つけられたのでいろいろな言い訳で神様の御言葉の前で目を閉じて耳を塞いではいないでしょうか。神様の御言葉を放棄しないでください。人生を誠に尊重なされる主の腕に人生を預けようという主の招待に応えてください。応じてください。カフの命ともいえる最後の食事を要求した神様、ナーマン将軍の命ともいえる最後の対面を捨てることを望んだ神様が 今日私たち各自に要求なされることが必ずあります。一つ記憶してください。要請に応じる人に主の短くない御手は驚くべき歓喜と自由、神様の子供になる権勢を送ってくださるでしょう。恵みの年を宣言するために2000年前みすぼらしいガリラヤに彼らの中に留まれた王中の王は、今日荒廃した環境の中に生きている私たちの中に留まっていらっしゃいます。そして御言葉で私たちを新しく立てていくことをお望みになられます。このお方の御言葉を胸に抱き、神様中心で生きていくのか、この方の御言葉を崖から投げ捨て自己中心で生きていくのか、今日私たちの決断だけが残っています。お祈りいたしましょう。主よ、手術を迎え神様に礼拝するためにここに出てきました。礼拝するために出てきた時間を振り返ります。急いで出てきて乱雑にしたまま出てきた私の心、私の部屋、私の車と挨拶を一度もせずに通り過ぎたたくさんの人々を思い浮かべます。一週間暮らしの礼拝の場である家庭、職場の関係もまたどれほどたくさんの物事を散らかしたままなのか分かりません。御言葉が私たちの中に望んでいらっしゃるのに、相変わらず主の見てが短いと不満を増して周りに混乱だけ引き起こす自己中心的な私たちをお許しください。主よ、御言葉を崖に追いやった愚かさを決して繰り返さないように、主の短くない見てでお助けください。御言葉を聞いて実践する力と勇気を私たちにお与えください。恵みの年は御言葉の回復、秩序の回復、誠の人間性の回復であることを教えてくださり感謝します。私たちの中にいらっしゃり、十字架に死ぬまでして私たちを尊重してくださった主の愛に力を得て、神様中心、御言葉中心で神様の形、誠の人間性を回復させてください。そうして主が私たちの中で私たちを尊重なさったように、私たちもやはり人々を尊重し、神様の御国を耕していくようにしてください。イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。